ボンジュー、高橋あずさです。近畿大学でフランス語を教えています。そして
ブー
今日も元気ですね。ということで、アズニアブーちゃんの授業で教えない話始まりました。この番組はフランス語教師2人がですね、さてブーちゃんどんな感じで語る番組でしょうか。
そうですね、まあ夏が近づいてきてますので、タンドリーチキンとカレーナンを頬張って頑張っていきましょう。
いやー、だいぶ熱ですな。
タンドリーチキン大好きなんですよ。
いやいやいや、まず突っ込んでほしいわ。せっかく土曜の夜だから、今日
はい、
土曜の夜の一つ吉成の前回のノリでなんかね、あの人なんかね、暑くなってきたこと、なんか熱ですなとかって言うじゃん。
なんか春っぽい人でしょ、でも。
春日と書いて春日という、まあ、オードリーの、すいません、なんか、前回から引き続きで、タンドリーチキンですね。前回が水曜日で、中2日。
3日。
中3日。ということで、本日、中2日じゃない、木金じゃねえの。うん。今日土曜日なんで。
あ、そうか、
まあ、まあ、それは、些細な話なんですけども、本当に、J リーグかっていう感じで、今回ですね、やらせてもらっております
が。今度、雨みたいな感じですね。
いや、本当ね、ちょっとね、前が、先週が忙しくて、いろいろ。で、全然時間取れなかったもんで、先週の分が今週水曜日に、なんか、連れ込んで、まあ、そして今週、もうちょっとやろうかなという感じでですね、はい、中2日でタンドリーチキンの話を、何やタンドリーチキンって。いや、わかるけど。
まあ、タンドリーチキンの話は。
わかるけどさ、それで言うと、今日タンドリーチキンじゃないんですけど、うん、まあ、ブーちゃんには言ったんだけど、アフリカの、なんか、はい、ねえ、僕が住んでる東大阪市って、そのアフリカと包括連携をしていて、包括連携っていうのかな、なんて言えばいいんだろう、なんか、とにかくその
国際交流があるってことですかね。
そうなんです、東大阪市自体がそのアフリカの諸地域、諸国諸地域と、まあ、交流をしていて、で、いろいろなイベントが組まれるんですよ、アフリカの方を呼んで。で、東大阪市内で、今日はなんか、多分その関係のそのカフェみたいなところがありまして、花園にあるね、キッチンサワサワっていうお店で、マダガスカルパーティーっていうのをやってて、普通にね、午後の、明るい時間にやってたんですけど、まあ、ちょっと知り合いに、みんなフランス語系の人だから来てみてって言われてですね、まあ、ちょっと行ってみて、で、うん、まあ、フランス語圏の人たちがこういっぱいね、まあ、フランス人の方もいらっしゃったんですけども、でそこでタンドリーチキンじゃないんですけど、なんつったっけな、まあ、なんかね、結構うまい、マダガスカルのそのカレーみたいな料理をいただいてきたんですよ。
クスクスみたいな、
いやいや、なんかインドカレーみたいな感じだったかな。ココナッツが入って、なんかタイのグリーンカレーでもない、とにかくココナッツが入ってるって言われて、うん、まあ確かに、まあ、うまかったっすね。
ああ。まあでも確かに向こうそういうような感じの料理、
うん、
そうですよね、雰囲気的にね。
そう。で、なんかよくわかんないんですけどもね、この、料理自体がなんていう、アクーっていうアクーオーココ、そのまま、アクーが何なのか分かんないんだけど、まあ、オーココだから、まあ、ココナッツ入りってことでしょうね。で、まあ、ココナッツシチューで、まあ、多分日本人が好きなような感じで、それにご飯をつけてくれたんだと思うんですけど、まあ、うまかったね。
じゃあちょっと日本的に改良してくれてたところはあるってことです
とは思います。で、東大阪ってだから暑いんですよ、すごく。いろいろなものがこうね、歩いてるだ、僕だから普通に歩いてるだけでそういう機会をね、なんかちょっと知り合いにあってこういうのがあるんだけど、まあ、今度来ないかって言って、まあ、行ってみたらそういうようにこうフランスの人たちと、うん、フランス語圏の人たちとこう、こう交流するっていう機会を得たんで、まあ、なかなかやっぱ東大阪って面白いところだなと思うんですね。 で、うん、今日ね、まあ、このラジオもですね、32回目、まああのまあ、祝うべきなのかどうなのか分からない微妙な数字ですけど、32回目ね。で、一応そのコンテンツ界ってことで、まあ、何かね、我々が、最近見た作品だとかですね、そういうものを、まあ、フランスに関係するものを紹介しようかなと思うんですけど、東大阪で言うと、って話なんだけども、なかなかのものをですね、この前見てきまして、まあ、先週忙しかった理由の一つなんだけど、まあ、先週ね、なんか僕すごいちょっと忙しくって、なんかね、土曜日には奈良行って、奈良の高校行ってなんか仕事して、で、次の日はなんか息子の運動会で、はい、なんかずっとこうなんか忙しかったんですけど、なんかその息子の運動会が、まあ、今の運動会って早いんですよ。コロナになってから特にも、いつもほら、弁当食ってずっといたって感じでしょ？運動会って。うん、で、今のは早くて、まあもう午前中ったら終わるんですね。で、うん。まあ、昼には終わって、で、そして、2時から、まあ、別にもう運動会にかぶせて、そのイベントを持ってきたわけじゃないんですけども、たまたま、2時から、その、我が家の近くに、東大阪市文化創造館っていうところがあって、
うん。
まあ、ずーちゃんも一回行ったよね。
そうですね。カフェがあるところよね。
そうなの。僕らその文化創造館って、なんだろう、市民ホールなんですよ。で、うん、音楽スタジオとか、まあ、あとなんかその会議室とかがあったりする、まあ、その、非常に便利な公民館が、八重の里駅の近くにあるんですけどね、近鉄。うん、で、そこを僕らはもっぱらカフェとして利用しているんですよ。なんかね、普通の公民館併設のカフェって、まあ、なんだろう、おしゃれなものがちょこっと出てくるような感じのとこあるじゃないですか。
はいはいはい。
ね。そこはなんか石窯焼きのピザが出てくるっていう。
この間もなんかそんな話したよね。
ねえ、うん。言ったっけ、この前も。うん。まあいいです、いいです。もう31回聞いてる人いないと思うんで。いやもうそれが、まあと、まあ、うまいで、まあ、その文化創造館でよく使ってるんですけども、まあ、ホール的にもですね、非常に音響が良いところでございましてですね、ここでいろんなコンサートをやるわけですね。
はい。
やってきたんですよ、カルメンが。
ほう。
カルメンって、ぶちゃご存知？
なんか、ほら、カルメン焼きとかって。
なんか言ってくれるだろうなと思って振ったんだけど、まあその、カルメンってまあオペラあるじゃないですか、はい、まあ、有名なやつで、はい、じゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんって、それをね、なんか、そう
ね、
東大阪市民オペラっていうのが、一応あるんですよ、東大阪に。で、それの第2回公演っていうことで、まあ、その東大阪市の市民たちが、合唱とかで参加して、で、そこに、まあ、プロの、その、オペラ歌手の皆さんを呼んでの、まあ、その市民とプロが一体化したような、その、イベントをやると。まあ、そういうね、機会だったわけなんですけれども、第2回って書いてるでしょ？第2回って言ってるでしょ、はい、第1回が、実はコロナ中に企画されていて、コロナのせいで、中止になっちゃったの。
あ、じゃあ、欠番みたいな形ですね。
そうなんです。だから、第2回って銘打ってるんだけれども、事実上の、まあ、初めての、東大阪の市民オペラの、催しだったってことですね。うん、まあ、市民の方とかは、もうその合唱とか、子供たちも含めて、合唱とか、まあ、ちょい役で出てるんだけども、まあ、歌はもう本当に、プロの人で、まあ、オーケストラ関西フィルでってことなんですけど、そもそもね、カルメンってフランス語なんですよね。
あ、そうですよね。
そう、まあ、今までね、これ聞いてて、あんまりこうね、オペラとか知らない人、なんで急にオペラの話を始めたのっていうのか言うかもしれませんけども、実はこのカルメンっていうのは、まあ、プロスペル・メリメっていう、まあ、19世紀ロマン主義ぐらいに、まあ、活躍した小説家っていうか、まあ、作家がいるんですね。大体同時期って誰かなと思うんですけど、うん、スタンダールとかなんかそのあたりと同時期なんちゃうかなって、まあ、スタンダールの方が、まあ、だいぶ年上かなと思うんですけれども、うん、まあ、まあ、この、メリメが、まあ、カルメンっていうような、まあ、作品を、まあ、残すわけなんですけれども、はい、それを、まあ、19世紀にビゼっていう人が、
はい、
まあ、オペラにしたと。
で名前聞いたことある、ありますね。
この BZ のね、あのカルメンで聞いたことあるかなと思うんですけども、うん、まあ、これが非常に有名な、あのもうそのジャンジャンジャカジャカジャンジャンダラララとか、こうみんな知ってるメロディーなんだよね。
うん、
で、実はこれがフランス語だって聞くと、なんかフランス語勉強してる人は、そうなんですか。なんか、有名な曲いくつかあるけど、なんか、わかる？ブーちゃん、なんか、パッて出てくる？これ、急に聞かれると出てこない。あの、すいません、僕らいつもあのアドリブでやってるんで、あの、パッと聞かれると出てこないもんですけど、なんかある？
あの、うん、クラシックとかで？
クラシックっていうか、その、いや、この、カルメンの曲。
カルメンで？
うん。
ああ、でも、うん、でもそれの、その曲の続きのてーてーてーてー、
それそれそれそれそれ、タンタンタタンタンタラララランって曲、皆さんご存知ですかね。トレアドアンガハドトレアドトレアド、あの、まあ闘牛士の歌なんですよね。エスカミーリョっていうね、うん、あのエスカミーリョ、あのまあでもこのエスカミーリョって別にあの主役じゃないんですけど、
はあ、
あのこれね、なんかね、あらすじ、カルメンってこれなかなか困ったオペラで、あのあらすじを言うとよくわかんないんですよ、うん、で、あらすじ言うとカルメンクソだなって思うんですよなんですけど、
ということは あんまりシナリオはいまいちってこと？
いやいや、そんなことないです、そんなことないです。だから見るとわかるのよ、素晴らしさが。あのただこれがあらすじだけ聞いてもいまいちみんなどこで感動するのかなっていうのは多分わかんないと思うのよね。
あの、まあ、なるほどね。
そう、まあ、舞台はあのセビリアのスペインですよ。で、うん、そのスペインで、まあその、衛兵の、まあ、ちょっと 兵隊さんのね、あの、まあ、あのそんなに偉くない、まあ、ドン・ホセっていう男がね、まあ、いるんですけど、うん、まあ、そのドン・ホセをその、カルメンっていう、まあそのジプシーの女性がですね、まあ、本当、身持ちが悪い、もう本当なんかあの、次から次と行為を繰り返すような。で、もうちょっと、うん、あの、付き合うやつもあんまり良くないような、このカルメンっていうのが、うん、まあ、この、ドン・ホセっていうのを、まあ、その、誘惑するわけなんですよね。
うん。
うん。で、まあ、ドン・ホセって、まあ、ね、こう、別に、こう、相手がいるんですよ。あの、ミカエラっていう。なんだけども、うん、なんかこの、カルメンに、こう、心を惹かれていって、で、カルメンのせいで、ちょっと逮捕されちゃうわけね。そうそう。で、だけども、その、こう、まあ、なんか、出所して、まあ、また会う約束をして、で、うん、こうカルメンに会いに来る。ね。あの、で、まあ、その、さっきのあの、トレアドハギャハドっていう曲は、うん、その、なんか約束の酒場に、なんかやってきた闘牛士が急に歌う歌なんですよ。いや、これがでも、あの、なんか話だけ聞くと何って思うでしょ。
うん、
でだけどこれ見るとめちゃくちゃかっこいいのね。
で、あ、そうなんだ。
あの、で、まあ、あの結局ね、まあ、そのカルメンが、まあ、あの心惹かれるような女性だから、まあ、このエスカミーリョっていうのも、まあ、なんかあのカルメンの方にこう行っちゃうわけなんだけどね。うん、で、まあ、あとその、まあ、主人公のトン・ホセと、まああのまあ、いろいろな人がこうね、こう色恋沙汰っていうか、まあ、ちょっとそのね、ドン・ホセの上官にあたるスニガっていう男も、まあ、あのちょっとカルメンの方にこう惹かれていって、で、まあ、ちょっと2人が倹約になっていってって、もう最悪な感じでこうドン・ホセがこの兵隊を辞めてですね、あの密輸団の仲間になるんですよ。
あ、闇落ちするんですね。
闇落ちするんです。あの、まあ、この辺にしときますけど、なんかもうだからの繰り返しなの。あの、なんか数字だけ言うとようわからん話なんだよね。
とりあえず、うん、カルメンはあの魔性の女で、
まあそういうことでこと、うん、
あの人生狂わされたみたいな感じですね、
うん、で、あのそこだけ聞くとカルメンってクソだなって思うわけなんですよ。で、確かにこうなんか、うん、あのいろんなね、まあ、恋をしてはすぐやめてっていうような、うん、まあ、そんな感じのカルメンなんだけども、まあ、うん、これが結局ね、その人間のこう作った社会道徳っていうので縛られずに、ただただ自由に生きていくっていう、まあその自由っていうのを一番重んじていて、まあそれに命をかけるみたいな、まあなんかある種の気高さが見えてくるのね、やっぱりこのオペラを聴いてると。で、そこに狂っていくドン・ホセっていう、この情けないのも含めて、すっごいこう人間的でっていうのも、まあこれがね、 実際に2時間半かかるんだけど、2時間半見ないと、この感動にたどり着けないと思うんですよね。
なんかそれをもっとこう細かく演出したらあれだよね、うんうんうん、一昔前の昼ドラみたいな感じだね。
あ、まあ、なんか昼ドラ要素もあると思う。だからこういう情熱だとかそういうところとかそぎ落として、なんか本当しょうもない話していくと、うん、まあ、昼ドラっていうか、なんか下手したらなんか教育番組とかのね、道徳のヤンキーになってくる思春期の少年みたいな感じも見えてくるかもしれないね。まあ、2時間半かかって、で全編フランス語なのね。でやっぱりこうオペラでこうフランス語聞いて、まあすごい聞きやすい、まあ、感じで、まあ、日本人のね歌手ばっかりだったけども、まあ、発音してくれて、はい、まあ、非常に素晴らしい時間を過ごすことができたかなと。小学生の息子と一緒に行ったんだけど、うん、もう息子もだから2時間半見てましたね。
あ、そうか、うん、ね、息子とかだったらちょっと落ち着きない可能性もあるじゃない、うん、そういう面白くなかったらさ、
うんうん、
でも、まあ、なんか見てくれたっていうことは結構なんか惹かれるものがあったってこと、
ね、だと思う。まあ、落ち着きは、まあ、確かにちょっとないところもあったんだけど、子供ちらちら見てたけどね、うん、でしかもなんかその、うん、やっぱなんか行ってみたらこう身持ちの悪い女に男どもが来るっていう話って、なんか小学校4年生に、まあ、見せて大丈夫かなっていうところは、まあ、ちょっとあるにはあるんだけどさ、
ちょっと18歳未満お断りみたいなね。
いや、まあまあ、まあ、18歳未満ってことはないけども。まあでも息子もなんかね、まあ、文化創造館でコンサート聞くのね、まあ、時々2人で行ってて結構好きだって言うんで、まあまあよかったら行こうよって感じでね。前は白鳥の湖とかのバレエのやつ見に行ったんだけども、まあオペラだとまたね、まあ、白鳥の湖だとなんかすっきりした話なんだけど、こうカルメンみたいなのは大丈夫かなと思ったんだけど、やっぱこう迫力に押されるみたいなところはあったみたいね。で、すごくこのフランス語も聞きやすいんで、あと歌詞がね、いろんなネットとか検索すれば出てるんで、まあ、これはいいかなっていうか、ね、うん、で、まあ面白い話なんだけども、まあ東大阪市の市民オペラっていうことで、まあ市長さんね、まあ野田市長、東大阪の、最初になんかご挨拶に来たんですけども、うん、なんかね、僕後から知ったんだけど、その野田市長と奥さんが、通行に役かなんかに出演したらしいの。
へへへ、そうなの。
おもろいよね、なんか、まあ、なんかね、もう VTR とかないから、今更どれだってこうね、見ることはできないんだけれども、まあそういうような、こう、小粋な演出もしてるっていうところが面白いなと思ってですね。だから、オペラの舞台っていうのが、こう、必ずしもこう僕らが聞くだけ、こう、見るだけのところじゃなくて、こう、市民オペラっていうのは、こう、出演側に回れるっていうのが、まあ面白いのかなと思いますね。
あ、なるほどね。
うん。そういうことで、こう、なんか、この文化創造館っていうところで、まあ、非常にこう、フランスのオペラに触れるっていう、非常に得難い時間をね、こう、過ごすことができたということで、ちなみにですね、これ、僕、オペラ自体はよくわかんないんだけども、はい、東大阪市出身の方が、まあその谷幸一郎さんっていう方が、まあこの方がまあドン・ホセ役をやるんですけれども、ただ全体の指揮も、はい、務めているっていうことで、もう本当東大阪の方がね、そのオペラ全体にこう関わってるっていう。
はい、
うん、まあそんな感じでしたかね。関係してる方が結構大阪出身の方とかも多くて。
ああ、なるほどね。
うん。まあなかなかね、オールスターなんだろうなって。あと、このミカエラっていう、そのドン・ホセのなんか幼馴染役っちゅうか、はい、なんか元カノ役っちゅうか、婚約者役とか、まあちょっと関係性がよくわかんないんだけど、このミカエラ役っていうのをやったこの、はい、石橋恵美さんっていう方も東大阪市出身ですね。
うん、
うん、だからこうね、ご当地出身の人たちをこう、呼んで、それでね、東大阪市の市民の皆さんとか子供とかと一緒にこう、舞台を作っていくっていう。で、リーズナブルな、まあ、比較的リーズナブルな値段でしたね。はい、それで見ることができるっていう。まあ、カルメンなんて普通に見に行ったらなかなかの値段かかるからね。
あ、ですよね。
うん。うん、まあ、フランスとか安いけど、うん。
日本はちょっと高めですかね。
高い。だから、まあ、来日の場合とかってやっぱりほら、そういう人たちの人件費かかってくるでし
あ、そうですね。
うん、そうそう。だからすごい高いんだけど、
滞在費とかね。
うん。まあ、今回の場合はみんな国内の方っていうのもあったのかもしれないけど、なんか、前売り券で、まあ、言っちゃっていいのかな、前売り券でなんか、一番いい席でね、前売り券で4500円ですよ。
あ、安いね。
安いんだから。うん。
いや、でもそれこそ、東大阪がそれほどこう交流とかね、いろいろやってるんだったら、何かしらバックアップがあったのかもしれませんね。市長も出てくるからね。
うん、まあどう、その辺はどうかは分かんないけどね。まあ、ただ、詳しいことは分かんないんですけれども、まあ、そういうことはまあ、あり得たんじゃないかなと思いますね。で、まあ、この、文化創造館というところでは、もう今日言ったような、その、アフリカのね、催しとかも、まあ、それ別に文化創造館であったわけじゃなくて、今日、その、アフリカの催しに来てた人たちとかも、こう、フォーラムをやるときに、こう、文化創造館を使ってですね、なんか東大阪とアフリカがどう関わっていくかっていうような議論をされているっていう、まあ、そんな感じでしたかね。
ね、大阪からちょっと少し離れた1時間ぐらい離れてるところですけど、
うん、
意外とそういう国際交流とか活発ですよね。
うん、なんかそうね、いろんな国の人とかが、まあ、東大阪、まあ、東大阪だけじゃないけれども、まあ、やっぱりいるっていうこともありますけれども、なんかほん
ベッドタウンとかみたいな形で住みやすいところではありますよね。
ベッド、まあそうね、まあ大阪に比べたらね、まあ多少ね、安くも済むのかなって思いますけれども、うん、うん、まあ市全体としてそのアフリカと関わっていこうっていうところがあったりとか、まあこういうようなコンサートホールがあったりとかね。で、あとはその、まあ、フランスはあまり関係ないですけれどもね、東大阪って花園ラグビー場があって、そこでラグビーがやられていたりするんですけれども、そうすると今度そのラグビーのチームとオーストラリアとかのチームが、こうやっぱり連携を始めるんですね。で、メルボルンってオーストラリアのダリアのメルボルンレベルズっていう、まあすごい向こうの有名なチームが、この東大阪のチームと少し連携をしてですね、年に1回とか親善試合やったりとかっていうように、まあいろいろな角度から、全国につながっていくっていう、全国とか全世界につながっていくっていうところが、まあ面白いかなっていう感じです。まあこれフランスにとどまらず、フランスとかアフリカにとどまらずですね、
うん、
まあ、面白い街だなというような感想をね、ちょっと持ってるかなというところで、
うん、でもなかなかアフリカの料理って食べる機会ないですよね、日本でね、うん、
ないよね。でもクスクスってアフリカの料理、
まあクスクス、うん、まあアフリカかな、
アフリカ、まあだから ラーメン
が さっき名前言ってくれたような本当にアフリカっぽい名前のやつ、
ね、なんかね、うん、いや、まあ、例えばさ、ラーメンのことをさ、中華料理って言うか言わないかって感じじゃん。なんかクスクスって。
はいはいはい、
そうそう。まあ、つまり
あまりにもちょっと、ヨーロッパ的になりすぎてるよね。
ヨーロッパ的。まあ、皆さんね、これ聞いてる方何なのかなと思うかもしれませんけど、ちょっと話題がね、拡張しますけれども、クスクスってマグレブ地方っていう、まあ、北アフリカのあたりの料理なんですけれどもね、うん、アフリカでなんでフランス語を話されているかっていうのは、そこがやっぱり元植民地だったからで、移民の人が非常に多いんです。うん、特に第二次世界大戦後の、まあ、なんか栄光の30年とか言われる、その高度経済成長の頃に、その移民のいろいろな法律の、関係で、その労働者としてこう皆さんがやってきたと。で、うん、旦那さんがやってきて、で次に家族を呼び寄せていいってなって、奥さんがやってくると、クスクスの料理っていうのが、こうフランスに入ってくるわけですよ、
うんう
ん、で、フランスでそういうクスクスがもうあれ国民食よね。
というか、あ、結構安く作れるのかわかんないけど、学食とかによく出てきたような
気がします。出てくる、うん、
うん、
で、マダガスカルも、まあ、フランス語、話す、ね、地域だし、
うん、
まあ、いろいろなアフリカにはフランス語圏があって、今日いらっしゃったのはベナンの人と、あとはマリの人、あとフランスの方とマダガスカルの方、まあ、全部地域とか国とか違うんだけれども、まあ、共通言語はフランス語で、ただ、うん、ただお互いに訛りあるからなのかもしれないけれども、英語とかでなんか統一して喋ってるっていう感じもあったかな。
あーはーはー、
うん、うん、なんか僕にはみんなフランス語で話しかけてくれたんだけども、多分 あるのかね、あの例えばこれポクラのフランス語って、あの、まあ、そう極端になまってはないじゃない、なんか日本人のフランス語って、
はいはいはい、
あのパリ標準で勉強するから、あの、だけどもあの、やっぱ地域によってなんかいろいろあるのかもしれないかなって、
まあ、あと、うん、アフリカの場合こう、うん、いろいろな部族があって、うん、その影響を受けた、受けてその部族間の中のフランス語っていうのもちょっと変わってきてるのかもしれませんよね。
まあその辺はね、あのプーちゃんがあの専門でもあるので、
いや、まあ、僕もよくわかちょっと何言ってるなちょっとわかんないですけど
いや、あの来週あたりさ、なんかフランス語編だからさ、なんか少しあのフランスのスラングのことでも話してくれないかなって期待してるんだけど
、僕にはそんな能力がありませんね
謙遜するよね、というような感じでですね、あの、まあ、皆さんの住んでる町の近くにもですね、うん、ひょっとしたらフランス人が住んでたり、フランス語圏の人が住んでたりとか、フランスの文化がやってきたりするかもしれないので、ちょっとこう、ね、いろんなところ、あの、なんか公民館に置いてるチラシとかチェックしてもらえると、公民館のチラシ面白いんで、ぜひぜひ見てみてください。こんなのあるんだとかね、驚きがあるかもしれない、
うん。あ、そうそうそう。あと、うん、ほら、町に交流センターとかあるよね。岡山出身だけど、岡山市の交流センターって、うん、昔アズニャンと一緒に行ったことある。
行った、うん、
まあ、その時はただ ね、 あの部屋を借りただけだったんだけど、
うん、
あそこにあの留学生とかと交流できるところがあったりして、うん、結構そういうの面白いよね。
そうなんです、ちょっと行ってみると、あのチラシがあったりとか張り紙してたり、あの友達募集とかあったりしてね、少しね、交流の幅が広がっていくかなと思いますんで、うん、でその時にフランス語使えたら結構便利なんで、
で仮にね、難しかったとしても、ボンジューとかアンシャンテとか、うん、それだけでも違いますからね。
そうそうそうそう、ああ話せるんだねみたいな感じで言ってくれるんで、うん、
そこから別に英語でもいいんでね、うん、ただ最初の挨拶だけはちょっとフランス語で、
ボンジューということで、ブーちゃん今日もありがとうございました。
ブヒ
ということで、今回は、コンテンツ会ということで、フランスオペラカルメン、東大阪市民オペラ第2回公演カルメンについて、少し紹介させていただきました、はい、それでは皆さんまた次回お会いしましょう。アビアント、
ブヒブヒブヒ。